それでは主のよみがえりの宣告と題してメッセージを代読させていただきます。今回このような形でお話をさせていただくようになったことを残念に思いながらも、それを認めていただいた皆様に主にあって心から感謝いたしております。私が昨年よりこの教会での礼拝での説教を担当させていただくようになりましたのは、和城教会の協力牧師であった川野直人先生の前夜式の際に瀬戸先生を通してのお招きによるものでした。川野先生は西南の進学校の時、元明の浜教会の牧師で、後に京都のバプテスト病院のチャプレンをされた岡部元秀先生と、現在私が属しております京都落成教会の杉野栄先生と同期の間柄でありました。また帰省の際に説教を担当されている現在大阪教会の牧師である下川俊也先生は、私の家族と先生が少年時代からの主によるお交わりをいただいている方でもあります。この方は北九州にある西南女学院と設立を同じくする紫苑山教会のすぐ近くに住まわれていまして、小学校時代からの親友に誘われて教会に来るようになられました。この教会は西南学院教会や福岡女学院教会と同じように、学院教会という使命を多分に持ちながらも、特に戦後地域伝道ということを重視してきました。それには戦時中、学校が敵国の宗教学校ということで、軍による校地建物の接種という試練に遭い、廃校寸前にまで追い込まれ、分散事業を余儀なくされたとき、周囲の公立学校やお寺さんがその場所を提供してくださって、地域に支えられ、地域に目が向けられたことが大きかったと思います。その中に下川少年もいたわけです。女学院教会という要素の中で、教会の少年たちに対する配慮が欠けがちになるという状況の中で、私が彼らの少年会を担当するようになり、10年間毎週土曜日の夕に聖書研究と交わりの指導者をしました。下川少年は将来ゴルファーになりたいということで、他の子と一緒に付属の保育園の園庭によくゴルフクラブで穴を掘っていまして、山田さん注意してくださいよ、それからあの少年会の部屋の汚さを何とかするようにしてくださいと、教会の婦人会の方々からたびたびご注意をいただいておりました。打足ながら、私の最初の福岡県展入選作でもある大きな100号の少年たちの時という題の油絵は、この汚い部屋での聖書研究の様子を描いたもので、現在は和城教会の2階への階段横の壁にかけられています。やがて彼は工業高校に入り、卒業してある工場の現場で働かれるようになりました。ご苦労も多々あったと思います。しかしそこでの働きは、教会にはいろんな方が訪ねて見えますから、対応配慮を含めて 先生の牧会活動に意味をなしているということを確信しています。やがて先生が献身されて牧師となられることを伺ったとき、心から嬉しく思いました。今回関西に引っ越しをしまして、兼業という言葉の意味を学びました。依頼した引っ越しの会社の対応には疑問を感じることも多々ありましたが、実際に荷物を搬出、運搬、搬入される兼業部門の人たちの働きぶりには感服いたしました。荷物のうち一つだけ、大工さんに作ってもらった大きなガラス戸の戸棚があったのですが、二分割にはできない構造でした。これが小さな新居のマンションのドアを通過することが不可能で、一瞬これは思い出もあるが、処分してもらわなければならないかとの考えが頭をよぎったのですが、責任者の方は、私には何も言わずに出て行かれて、しばらくして下の駐車場のところからロープで吊り上げ、ベランダから部屋に入れ込みました。それは見事としか言いようのないチームワークでした。現場、現業部門と呼ばれるところには、そのような起点、機微、チームワークがあって成り立っているのだということを改めて学びました。これに類することが人間関係の中ではしばしば重要視されます。この年になっていろいろと振り返ることが多くなり、どんな仕事でも、そしてこの世界で生きること自体、詰まるところ人間関係だなとつくづく思わされます。人間、つまり人間とはよく言ったものです。話がずれましたが、下川先生と一緒に過ごした教会生活は、私たち家族にとって大切な宝物です。バプテスト教会という狭い世界の中の出来事と言ってしまえばそれまでですが、このように礼拝で皆さんと一緒に聖書から学ぼうとするとき、そのような関わりを何かしら神様のお導きと感じずにはおれません。さて、今日の聖書の箇所は、当時のコリント教会の中での不道徳な人間関係にパウロが注意を与えているところですが、そのことに彼は聖書の中心的な教え、出来事をもとに勧告しています。そしてこのことは、受難節の40日にも深く関わることですが、イスラエル民族のエジプト脱出の際の杉越の子羊の地、そして荒野の40年の試練を彷彿とさせられます。この時、人々に与えられた出エジプト記の10回は、神と人との関係、そして人間と人間との関係の中での契約が記されており、大きく言えば、聖書全体が神と人との関係の中で記されています。今回は皆様に認めていただきながら、実現できませんでしたが、礼拝の中で演奏しようとした教団賛美歌2編100番の主は死につながれは、主イエス・キリストの十字架と復活の意味を高らかに歌い上げたものです。作詞は宗教改革者マルティン・ルター、編曲はヨハン・セバスティアン・バッハで、二人の巨匠が神との関係の中で生み出したものです。その間、161年の 時間の経過があってできた賛美歌なのですが、ルターは最後の節で、我ら預からん、杉越の糧、古きパンダネを皆捨て去りて、主こそ我らの心の養い、他に命なし、ハレルヤ、と歌っています。ここで言う古いパンダネとは、コリント教会の人々の一部であったでしょうが、不道徳な生き方を引き起こしているすべての人間が本来的に持っている罪ということに象徴されるものです。この罪ということをどう理解し、受け止めればよいのでしょうか。そしてそれをどうキリストの教会に免れたものとして説明し、明かしていけばよいのでしょうか。聖書辞典を紐解けば、軸の説明は書いてあります。罪のもともとの言葉の意味は的外れということ。創世記三章の最初の人間が行った過ちに見られるように、神と人間との正しい関係の人間の側からの破壊。これも大切ですが、もっと重要なことは、私たち一人一人がこの罪をどう感じ、受け止めるか、受け止めているかということです。この年齢になってくると、知識よりも聖書で言うところの知恵、経験も大事なのですが、経験というよりは、どれだけそれを体感、できるかということが最重要事項になってきます。そのような考えに思いに至るまで生きてこられたということに、前回救われた人にという題でお話ししました盲人バルテマイと私自身のことと重ねて証ししましたように、幾度か死にかけて鉛の塊を身に帯びているような少年時代を過ごした者としては、感謝の心が内から湧いてきます。私は聖書の教師として中高生の若い人たちに、この罪そして救いということをどう語ってきたかということが、キリスト教学校の聖書の教師であった私が今も問われるところです。この教会には高校生の皆さんもよくお見えになります。受験生の方々は、今回のウイルス感染の出来事に翻弄されている方々も多数いらっしゃることでしょう。受験に際して推薦入試などが広く行き渡った現在、平均点がほんのちょっと足りないために希望したところに行けないという現実、同じところを数人の人が希望をして推薦をもらった人、そうでない人、その心の内は複雑です。同じ学校を目指したのに私は行けなかった。その時に内から湧いてくる何とも言いようのない思い。人がいなければ生きていけない私なのに、比較の中で判断し、他の人を容易に認めようとしない私の存在。自分中心でしか物事を考えることができない。そしてそれではいけないと、どこかで思いながらもそれを認めてしまっていて、一歩も踏み出すことができないでいる私、そのような私の中に確かにある闇の部分。私は学校というところは何と言っても学業成績だよね。友人からも先生からも認められるのは 生徒昇降口に大学合格者が2月ごろに張り出されて、下級生も含めて大騒ぎするけれど、あんなのその時だけだよ。4月になったら誰も見なくなる。どこに入ったなんてその時だけだよ。問題はそこからだよ。私はいっぱい知っとるよ。皆に祝福されて入ったところだったが、自分の期待とは異なり、せっかく与えられたところを生かせなかった人。反対に一番行きたかったところには行けなかったが、そこでいい環境、友人と先生に恵まれて、本当にその人にふさわしい新しい出発をした人がいることを知っとるよ、と言ってきました。何と言ったって点数成績だよね、と皮肉を込めて堂々と言えるのは、私の持つコンプレックスのなせる技だったからかもしれません。何せ人前で表彰されることなど一度もなく教師になったものですから、学校礼拝の後である生徒が全校生徒の前で大会やコンクールで壇上で表彰されるのを見ると、いい大人が、しかも教師が生徒を妬ましいとまでいかなくても羨ましいという感覚に襲われるのを禁じ得ませんでしたから。もう一つ大事なこととして、成績が良い生徒は人知れず大変な努力をしていることを知っていながら、このようなことを言ってきたのは、神の前に一人一人の個性やその人自身の能力を比較だけでは見てはいけないということを、自分自身にも生徒にも教えなければならなかった宗教の教師だったということも、どれだけできたかは疑問ですが、あったからかもしれません。罪ということの言葉での説明は簡単ではありませんが、繰り返しますが、問題は罪の説明ではなく、罪からの贖いの十字架、それをその人がどのような点で、どう自分自身として感じ、受け止めるかにかかっています。ここに信仰というものが、難しい言葉を借りれば、実存、真実の人間存在に関わることであり、一人一人その受け止め方が異なるということにあります。しかし、その受け止め方の違う者同士が共に集い、主にあって、アーメンと認め合うところが、主イエス・キリストの体である教会でもあるのです。聖書に基づくキリスト教会では、私たちは古いパンダネを持つ罪人であり、イエス・キリストの十字架の死による贖いと復活の力によって初めて創造者である神様の目にかなった正しい生き方ができるのだということが根本であり、中心です。だから私たちは毎週イエス・キリストの復活された日曜日に礼拝を捧げるのです。そして人間の時間を超えて、一番最初の十字架と復活の出来事に立ち戻り、そこでパンダネの入っていない純粋で真実なパン、つまりイエス・キリストご自身によって新しい命を与えられて、自分のこの世界での歩みを始めるのです。限りある私たちはいつかこの世での生活を終わります。しかし、この礼拝行為は、キリスト教会が 存続する限り、つまり最初の十字架と復活の出来事に戻る永遠回帰の行為として続いていくものです。パン種の入っていないパンとは、具体的にエジプト脱出に急ぎ作ったパンから来たものでしょうが、40年の旅の間、人々を養い続けた天からのパン、マナを思い出させます。それは私たちの肉体を支えるのみならず、命を、生命の源を養うものです。このパンによってこそ、私たちは内に救う罪と戦いながら、私たち自身の生き方をしていくことができるのです。主イエス・キリストの苦しみを私たち人間は体感することは不可能です。なぜならそれは神の世界に属することだからです。無理やりに自分のところで理解しようとすると、キリストの受難の悲惨さだけが強調されて、私たち自身が耐えられなくなっていきます。しかし、私たちには、イエス・キリストの受難を思うときに、受難の後にキリストが復活されたという希望が与えられています。イエス・キリストが十字架の苦しみを経て復活をされ、今も私たちと共にいて一緒に歩んでくださるということを。キリストの受難を受け止めるには、このよみがえられたという聖書の証言の先行が必要です。そのことがあって、やっと受難ということを考える基盤が与えられるのです。キリストの受難は、私たち一人一人の罪の贖いの死であったということと同時に、主のよみがえり、復活の序章でもあるのです。この聖書の中心を、礼拝という行為を通して、今日も確認していきたいものです。お祈りをいたします。父なる神様、受難節の中での礼拝を行い得ましたことを心から感謝いたします。病の中にある方々、特にウイルス感染という厳しい状況の中で苦しみ、戦っておられる方々、また傍らで治療に当たっておられる方々のことを覚えます。どうぞ、神様よりの回復の力を注いでください。また、この季節、新しい出発をされようとしておられる若い方々に、あなた様が一緒にいて、導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを、尊きイエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。